この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフの生26回目です。ちょっと待ってください。はい、メタングフの生、26回目ですね。配信開始いたします。まあ話題はですねないんですよね、正直に言うと。先週はですね、体育祭があってですね、まだね話題があったのでいいんですけども、今週何もやってないですよね。インタビューズに登録したぐらいですかね。それも1週間前だっけ。なんか暇というか、全然なんていうかな、話題がないんですよね今。もう先週の時点でやってたんですけども、ウェブブラウザをですね、ブラウザを、今まで Firefox を使っていたんですけども、先週ぐらいだっけかな？Chrome に変えました。Google Chrome ですね。これ、そうですね、Firefox 今まで使ってたので、Firefox を使っていた理由というのが、インターネットエクスプローラーよりも、早いということで、あとはまあアドオンですね。アドオンを入れると、例えばマウスの動きだけで、次のページに進んだり、タブを閉じたり開いたり、ウィンドウを閉じたり、ウィンドウを最小化したりだとかですね。そういうことができる、アドオンがあったり、他には、リングがされていない URL をダブルクリックすれば新しいタブとか新しいウィンドウで開くことができるアドオンだったりだとか、あと自分が入れたのなんだっけ、あとはまあピクシブの画像をワンクリックで保存するというあれですね。あとはそうだな、まあ、他はまああまり自分使ってなかったんであれですけども、まあそういう風にですね、アドオンは結構充実していたんですけども、はい、僕は。Chrome は拡張機能でですね、拡張機能でこういう機能が作れるようになりましたね。とりあえず自分はURL ダブルクリックすれば新しいタブで開くやつ以外はですね、見つけたので、Pixiv とマウスジェスチャーですね。もう見つけたので別にもう、Firefox に対する未練は全くなくてですね、Firefox も、軽い時は軽いんですけどね、重い時本当に重いので、Chrome の方がいいかなと。Chrome の方が早かったりはしますね。早い時が、もう Firefox の方が断然早いんですけども、ちょっとでもやっぱり Chrome の方が安定して早いんですよね。まあなので、でも Chrome あれなんですよね。対応サイトが若干少ないんですよね。Firefox とかに比べると。やっぱり一番多いのはインターネットエクスプローラーに対応しているサイトが多いんですけども、Firefox が次に多くて、その次ぐらいかな、Chrome は。なんかそれ以外の、例えば Opera だとか、Pnil だとか、Pnil って読み方合ってるのかどうかわかりませんけども、Opera とかの方が少ない気はしますけどね。一時期自分 Opera 使ってたんですよ。どういうことかというと、Wii のインターネットチャンネルありますよね。Wii をインターネット回線につないでいれば、Wii を使って、インターネットを見ることができる。あれがオペラなんですよ。対応がというか、ブラウザの元がオペラなので、そういう意味では一時期自分はオペラを使っていたってことなんですけどね。そう言われてみれば、オペラって結構早いんですよ。Wii のやつでもですね、動画サイトに対応してない確率が高すぎたので、ちょっと、それがあったんですけどね。あとは、なんかページの最大容量がすぐに限界を突破するという意味のちょっと Wii のやつを使いにくかったんですけども、普通にニュースサイトとかを巡回して回るんだったら Wii のインターネットチャンネルの方が良かったりもしますね。特に自分のパソコンは結構低スペなので、そういうなんだかな、ネットサーフィンだけでもちょっと若干の不満があったりですね、そういうのがあったりするので、 そうですね。もしかしたら Wii の方が良かったりもするかもですね。まあ、持ってる方限定ですけどね、ここら辺は。そうですね。まあ、なんかちょっと、なんだかんだで5分経ってしまいましたけども、メタングフの生26回目始まります。メタングフでは CM、オープニング提供、パーソナリティなどを募集しています。応募方法はメタングフの生活内の募集ページを参照してください。皆さんの募集待ってます。はい、というわけで、なんかいつもと違う感じがするんですけどね、今。なんだろう、何かが違う気がする。まあいいや。とりあえず、メタングフの M、ミュージック。ミュージックですけども、まあ、そうだな。そうか、前回はあれか、東京事変だとか、斉藤和義だとかを借りてきた話をしたんですよね。今回ですね、友人が借りてきたんですけども、フランプールとベースボールベアのですね、アルバムを、フランプールは、名前なんだっけ、ファンタジーオブライフストリップと、ストライプかな、ちょっと英語あまり得意ではないので、ちょっとあれですけど、ね、ファンタジーオブライフストライプだろうな、これ。STRIPE。多分ストライプかな。でもなんとなくなんかストリップでもいいかもしれませんね。ライフストリップって考えると。で、ワッツ・フランプールですね。フランプールはこの2枚のアルバムです。で、ベースボールベアは、C と、完全版バンド B について、17歳。この3枚のアルバムを書いてきてくれました、友人が。そうですね。まだ全曲は聴きたいんですけども、ベースボールビア結構好きですね、自分。そうだな。プレイリストにぶっ込んで適当に聴いてるので、どのアルバムがいいとかははっきりとは言えないんですけども、17歳が一応ファーストアルバムなのかな。17歳が結構なんか自分の好きな曲が多いですね。17歳だとか、ドラマチックだとか、抱きしめたいだとか、ヘブンズドアーガールドとか、あとはウィンクスナイパーだとか、気づいてほしいだとか。そうですね、他は、C もでもそういう、C も結構ありますね。クレイジーフォーユーの季節、エレクトリックサマー、弱まりサンシャインのすべて、ラストダンス、シーズバック、で、バンド B についてのディスク1が、メタモルフォーズ真っ最中、こっちまだあまりなんか、聞けてないですね。極彩色イマジネーション、エイプリルミラージュかな、エイプリルミラージュ、彼氏彼女の関係、そうですね、そんぐらいかな。なんかベースボールが結構好きです、自分。前もですね、なんだっけ、銀玉のオープニングだったですね、ステアウェイジェネレーションとか、そこら辺は結構好きだったんですけども、まあ、今回借りてきたアルバムにそれが入ってないのがちょっとあれですけども、フランプールも結構好きでしたね、そういう。なんか、今まで若干敬遠してたんですけどね、フランプール。なんだっけ。あれ、どれだっけ。ファンタジーオブライフストライプの方にですね、残像というなんだかな。なんだっけ。ブラッティーマンデーだ。ブラッティーマンデーの、こっちは第2シーズンの方かな。第2シーズンの方の主題歌が入ってます。あとは、君に届けたとかですね。あとは、まだ曲名とあれが一致しませんけども、自分。あとはそうですね。ここら辺まだ、まあ、いつも通りちょっと iPod をカシャカシャ鳴らしてますけど。 まあ、カリカリの方がいいかな。あとはまあ中古でちょっと、あの CD を返す際にですね、CD を、中古で売っていたのを何枚か買いましたけども、あんまりネタにならないようなのでですね、よいしょ。仮面ライダー、これなんだっけ？フィーチャリングスカルの時だ。フィーチャリングスカルの時の主題歌の、仮面ライダースカル、成海宗吉が歌っている、Nobody's Perfect のシングルが、これいくらだっけ ?50 円だっけ ?50 円で売られていたので買ってきました。よいしょ。あともう一つはですね、これがかなり古いんですけどね。いつだっけこれ。発売が1991年ってなってるな。まあ、なんだろうね、一時期のなんだかな、お笑い第三世代と言われているトンネルズ、ダウンタウン、うんちゃんなんちゃんが活躍していた、まあ今も活躍してますけどね、今以上に活躍していた時期に、トンネルズが出した、アルバムと言いますか、まあ、CD ですね。が150円だったのでね、買ってきました、こちらは。ミノモントの逆襲。なんか、パッケージからちょっとなんかあれですけどね。シール剥がしてなかった。ゲオで買ったのでね、シールは簡単に剥がせますっていうシールが付いているので、いつもはちょっと買ってすぐ剥がすんですけども、なぜか剥がし忘れていたので。いや、しかし、なんで買ったんだろう。よいしょ。まあそうですね、音楽はこれぐらいですね。あ、もしかしたらベースボールベアはまたいつか特集するかもしれません。うん、なんか、結構好きだったので。まあ次、メタングフのエンタメか。エンタメは、ないことはないんだけどな。カゴワイさんのですね、報道あったんですけども、まあ自分は正直あんまり知らないので、あんまり突っ込んだことは言えないですよね。まあなのでちょっとあんまり喋りません。メタングフのテレビって。メタングフの T テレビ。テレビはですね、いつもだったら土曜日、なので、ね、生放送は。まあ土曜日にやっている番組といえばめちゃイケだとかですね。そっちの話をするんですけども、まあ今回はちょうどと言いますか、まあ偶然ですね。めちゃイケの裏で、イロモニアがですね、放送されていたので、イロモニアの話をします。イロモニアはそうですね、なんか今回、地味と言いますかね、なんか、いまいち、似てみようかなと思えるようなですね、目玉と言いますか、なんていうかな、見どころとなりそうな、人があまりいなかったですよね。よいしょ。すいません、カフェオレ来てます。喉乾いちゃった。そうですね。まあちょっとネタバレっぽくなりますけども、今回、100万を取ったのは、あれどこだっけ？あれ誰だっけ？あれロバートだっけ？今回取ったの？ちょっと忘れちゃった。見たのに。誰だっけ？ロバートだっけ？忘れちゃった、本当に。まあ、それ以外、なんか一組だけ撮りましたね、確か。ロバートだっけ？やべ、忘れてた、本当に忘れてた。いや、ロバート撮ってなかったっけ？いや、あ、そうだ、ロバート。うん。思い出した。そうですね。まあ、でもなんか、ロバート微妙でしたけどね、正直言うと。なんだろうな。一時期、羽飛びが始まった頃、まだちょっとロバート売れてたんじゃないですか？エンタのおかげもあって。その時って結構、まだ面白かったんですけどね。なんかそうですね。 なんか面白くなくなってきてますよね、ロバート。一時期結構応援してたんだけどな。あと今回出てたのは、まあ常連ともなっているバナナマンだとか、他は柳原かな子、アンガールズ、フルーツポンチ、スリムクラブくらいかなと。あとは有吉だ。ぐらいだっけかな、なんか忘れて気がする。なんか、まあ、少ないですね、これなんか。あ、ピースも出てる。なんか忘れてる気がする。まあいいや。まあこれですよね。あの、柳原かな子、はですね、あの、モノマネ芸人なんですけども、あの、モノマネのあのジャンルがあるじゃないですか。一発ギャグ、モノボケ、モノマネ、ショートコント、サイレント。この5つのジャンルの中で、モノマネ時が一番面白くなかったですよね。あと、まあサイレントもちょっと微妙だったけど。うん。なんか、モノボケとかの方が面白くてですね、なんか。なんか色モネアで輝いてるなと、なんかいつも思いますね、あれ。あとは、そうだな。フルーツポンチが今がちょっと、全くダメだったな。なんか振るわなかったですよね、なんか見ていて。あとは、そうだな。あとは、まあ、結構面白かったんでね。なんか、色もにあって最近なんか頻度がなくなってきてるんですよね、放送頻度が。なんかだんだんと感覚が空いてきてるので、なんか、感覚が空いてきてるからこそ、ちょっと大物出してみないのかなと思ったりはしますけどね、自分は。それにしても今回ちょっと本当に微妙だったんですよね。なんだろうな、この人が出るなら見ようというのが少なかったで、まさか、まあ、なかったですね、正直。だって忘れてましたもん、自分。まあそうですよね、あのレギュラー放送の時にあのザ・テルヨシとして内村さんが出てたことがあったんですけども、そういうのがまたちょっと欲しいな、なんか。色もね、もうちょっと頑張ればですね、視聴率は取れると思うので、まあ今 TBS、TBS のバラエティ全般的にちょっと、なんだろうな、数字が悪いんですよね、数字が。一番取れてるバラエティが今確かリンカーンですからね。で、そのリンカーンも、回によっては一桁は回るというですね。まあ、最近は平均して2桁らしいですけども。なんかちょっとあれですね。まあバラエティがですね、最近。まあバラエティ界で起きたことといえばですね、最近で言ったら、まあ、しんすけの引退ですよね。まあ正直言うと数字といいますか、視聴率的にはなんか全く変化なかったらしいですよね。いや、いいぞ、まだ。いやー、本当にね、なんか、おそらく内心ですね、あの、自分がいなくなったから視聴率が額落ちして、なんか、テレビ局騒然となってるみたいなことを想定といいますか、まあ、期待していたのかもしれませんけどね。まあ、確かにちょっとテレビ局の中は騒然としてそうですけども、まあ、視聴率的には全く問題がなくてですね。逆になんか助かってるらしいですけどね。なんか今日ニュースサイトでなんかどっかで見たんですけども。いや、ギャラの問題が、やっぱあっこまでの大物になったらですね、ギャラが高いですからね。それを切れただけでも嬉しいんじゃないでしょうかね、本当に。な、もうちょうど20分。メタンフの、アニメ。アニメは、そうか、アニメ。今週、とうとう最終回迎えたですね。あの、アニメがありますけども。 シュタインズゲート見ましたよ、さっき。いや、本当にね、本当にちょっとやばいですよ、あれ。いや、なんだかな、前回からのあれがやばいですね。前回のラストが本当にもう、神がかっていて、なんだかな、もう、あそこまで毎週見ていったものが積み重なっていって、やっとと言いますか、もう、とうとうと言いますかね。とうとうあなったという、あれがあったんですけども、やばいですね。最終回本当に、ちょっと、涙が出てきましたね、あれは。いやー、ちょっと、なんか嘘っぽいですけどね、こんな風にやってると。本当になってましたね。あとはそうですね。メタングフェの、アニメ。他にもあった。マールビームドラム。第6話だけかな、さっき見たの。第6話はさっき見ました。ニコ動配信分です。そうですね。伏線が結構回収されてきましたけども、まだまだ、回収したけど逆にま、なんかその倍なんか放り投げてみたいな感じがしましたね。なんか、どんどん伏線が散らばっていてですね、なんかこれ、集めきれるのかなと思うぐらいになんかちょっとありますけど。いや、しかし表現がですね、演出が素晴らしいですね、キングドラム。通常通り表現したら結構残酷なシーンになるんですけども、まあそれをちょっとコミカルにした感じですけども、それでもちょっと残酷さが滲み出てしまっている感じではありますね。今回ので言えば、カッパとラッコの人形が、ちょっと口喧嘩みたいな感じになっていて、そこにウツボが出てきて、二人を跳ねのけると言いますか、ちょっとぶち壊しにすると言いますかね。あれがちょっとなんか、なんでかな、表現が本当に、なんかね、比喩と言いますかね、なんだかな、表現が結構素晴らしいんですよね、なんか、ところどころの。そういうの見てると、ちょっとなんか、なんかセンスあるなと思いますけども。まあちょっとこれがどうなってくるか。作画がですね、少女漫画関係のアニメっぽいところがたまにあるので、なんかちょっと、それで受け入れられない感じもなんか見たところでありますけどね。あとはそうですね。まあ音楽がいいですね、音楽が。オープニングエンディング両方好きですし、自分は。あとはまあ、スイカのですね、スイカだっけ、あれですよ、なんだっけ、ストーカーオーナーの名前、スイカだっけかな、なんかそんな感じがした。ストーカーオーナーのですね、妄想中の BGM、 海の中で眠っているような状態のですね BGM も結構好きなので、サントラ出ないかな、ちょっと欲しいですね。24分か今。なんか時間をなんかしきりに確認してますね、なんか。あとなんか今回口がうまく回らない。何だろう。メタングフの N ニュース。ニュースか、ニュースは特にないんだよな。ゲームも、なんか特段、取り上げなければならないなというゲームもないですしね。ゲーム、ティルズ・オブ・エクシリアですね。実際プレイしている映像を、先日友人宅で見てきましてですね。まあ今まで自分ティルズ・オブやったことがないので、なんか、細かいことはあまり言えないんですけども、結構面白いですね、あれ。そうだな、なんかアニメーションの制作会社が今回からなんか違うところに変わったらしいんですね。今までのところはどこか知りませんけども、今回のが、 お水、よいしょ。あった。UFO テーブルの絵かな。UFOTABLE。多分 UFO テーブルですね。なんか読み方的に。なんか今までのなんていうかな、アニメタッチの、絵は好きだったんですけどね。グレイス SF だとかのアニメーションのですね、絵は好きだったんですけども、今回のが特段のが好きですね。なんか結構変わっていてですね。で、しかもなんか、自分はもうやっていないので、よくはなんかな、わかんないんですけども、なんか、とにかく面白くなってるらしいですね。周りの友人がこぞってやってるので、もう全く話に語れなくて、ちょっと残念ですけども。なんか、疎外感が半端ない、あれ。で、買おうかと思っても金がないんですよね、今。これはまあちょっと、近々メタングフでも話しますけども、今週アンドロップのリライトが出て、来週サカナクションのドキュメンタリーが出て、10月の初めにですね、ちょっと自分が気になっているバンドのシングルが出るんですね。タール語限定で。名前なんだっけ。ハロースリープウォーカーズだったかな。ハロースリープウォーカーズのシングルがタール語限定で出るので、まあ500円ですけどね、500円で出るので、これを買おうかと思ってるんですね。で、その次の週だっけかな、に、ザ・ピローズの、ホーン・アゲインツアーのボーン・アゲインというライブ DVD が出て、それと一緒に、ザ・ピローズのボーカルの山中さんがソロでやっている、ソロアルバムの、退屈な男が同時に出るので、同時に出たらですね、同時に出るので、これを買ったら、なんだっけ、ポストカードがついてくるんですね。で、そのポストカード目当てで、普段は、ピローズのライブ DVD 買わないんですけどね、ちょっと、なんか、ピロードのライブ DVD っていつもなんか、CD と同時発売されるんですよね。まあ、それのせいでちょっと買えなかったり、買わなかったりするんですけども、今回ちょっとそういう特典があるので、買わざるを得ないというですね、ちょっと、なんかちょっとまんまとはめられた感じがしますけども、まあ、とりあえず買います。で、11月に南家のですね、南家の休館の限定版が出て、他その10月に、アヌビスのジェフティのですね、プラモデルが出ます。で、そして、12月15日に、ジェフティのリボルテックのですね、今度はアヌビスバージョンがですね、出ます。かっこいいんですよ、これは本当に。まあ、この前買ったのはですね、ゾーンオブエンダーズ版の、ジェフティですけども、今度のは、アヌビス版です、アヌビス。まあ、簡単に言うと続編ですね。続編の、ジェフティが出ますけども、やばいぐらいにかっこいいんですよね、これが。ちょっともう、今からちょっとワクワクが止まりませんね、ちょっと。で、そうですね。なんか今おかしかったけど、あとはまあ12月中に、自分がやってる FPS、コールオブデューティの、モダンウォーフェア3がですね、発売されます。またちょっとどうやら年齢対象が Z 指定になりそうなので、あんまりメタングフ内では話さないかもしれませんね。あとはそうですね。ゲーム関係で言えば一応ビータが出るんですけどね、ビータが。12月だけかな。ビータが出ます。出ますけども、買いません。まあ、この状態じゃ買えませんよね。まあ多分それがなくても多分買えませんね、ビータは。なんか、なんだかな、目当てと言いますかね、ちょっと気になるようなタイトルが少ないというのがあるんですけどね。まあ、どこぞのサイトではですね、ローンチタイトルが少ない、なんだかな、3DS となんか比較して、どんどんなんか、3DS の評価を悪くしていこうとしているどっかのバカなブログがありますけどね。いやーね、ローンチタイトル少ない、まあ確かに少なかったけどさ、3DS。いやー、多くてもいいってもんじゃねえぞ。いや、例えばね、例えば 3DS、まあ今回確かなかったけども、 例えば 3DS の発売と同時にマリオの新作が出たとしたらみんなそっち買うでしょ。自分も一応あの DS 発売時は 64DS 買いましたからね。うん、まあなんかそうなの、確か何があったっけ、ローンチタイトル、なんか任天堂が出したのって確か任天堂 X プラスキャッチだっけ、だったよな。まあそのあたら確かにちょっと地味だけども、いやでも年末にはですねマリオカートとマリオの新作が出ますからね、こっちの方が楽しみではありますね自分は。まあ 3DS 持ってないですけども、まあでも 3DS 買う方が安いですからね今は。新品で買っても1万5000円だったかな。なのでぶっちゃけビータ買う人は 3DS 買った方がいいんじゃないかな。そう思ったりしますけどね、ちょっと自分は。うん。まあ、少なくとも自分はそうします。ビータだって今、発売予定のタイトルですら欲しいのはないんだもん。あの、発売日が決まってないソフトとか今いろいろありますけどね。ぶっちゃけ欲しいのはありません。3DS の方がよっぽどいいです。はい、というわけで。ね、ちょっと時間オーバーですけども。ちょっとなんか、口が回ってないな。まあ、これぐらいに終わりましょうかね。次回配信は再来週です。ツイート貯金は、本編であります、本編ね。というわけで、ボタンですね、まあ、25回目終わります。それではタイでした。また。Ustream の、動画をの概要を入力しながらの、反省会です。今回なんか口がよく回らなかったな。何かがおかしいな。あと回らなかったと書いて同じ感じだな。でも、なんか疲れた。なんでこんなに疲れたんだろう。反省会、まあ口が回らなかったぐらいですかね。うん、それ以外は特に何もありません。まあそんな感じで終わりましょうかね。というわけで終わります。それでは大変でした。また再来週。